今日の箇所は出引き11章の13節から23節までです。レビ記11章13節から23節。また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわちハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。羽があって群生し、四つ足で歩き回るものは、あなた方には忌むべきものである。しかし羽があって群生し四つ足で歩き回るもののうちで、その足のほかに羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。それらのうちあなた方が食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。この他の羽があって群生し四つ足のあるものは皆あなた方には忌むべきものである。アーメン。昨日に続いてですね、食べてはならない、動物の類が、記されているんですけども、で昨日はちょっと概要的なことを話しましたので、ひずめが分かれているとか反芻するものは食べてよい、そういったことについて詳しく見ておりませんでしたので、今日、それもついでに、詳しく見ていきたいと思います。で、ここでですね、先般的に食べてよいもの、清いものと、食べてはならぬもの、汚れたもの、あるいは忌むべきものと、書いてありますけれども、汚れたもの、例えば、7節の方では、豚、これは、汚れたものであるとありますけれども、13節の方で鳥のうち次のものは忌むべきものとしなければならない。で、忌むべきというのは、汚れたよりもさらに、強い意味で、とっても汚れているみたいな、そういう感じですね。で、一体この、汚れていると、清いと、本当に面白いんですけど、なぜこのような違いがあるか。で、ちょっと全般的に見てですね、地上の動物も、海の動物も、また空の動物も、大体清いとされている動物というのは大体草食動物ですね。そして、また、動物、地上を歩く動物はひずめで歩いている。で、海の、動物は、ヒレと鱗で、水の中を動く。また、鳥は全部羽で動くんですけども、それは肉食、大体肉食のものは、汚れているとされていますね。あるいはカギ爪とかで、他の動物に飛びかかって爪を、そういうことに使う鳥。また、20節の方では羽があって群生し四つ足で歩き回るものとあるんですが、ちょっと日本語の聖書では群生しというのは、なんで群生しと訳されているか分かるんですが、これもともとの意味はハウとかノロノロ動くとか、ヘビとかそういった類ですね。韓国語とかは多分そっちの方でしょうかね。羽があって、要するにハウとかハイツクバウとかで、それでなおかつ四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。 要するに直接的に地面に接して、ね、腹ばいであり動いたりするんですけども、しかしその中でも、後ろ足を使って飛び跳ねるものは食べてもよい、まあ、地面を這いつくぶられるんじゃなくて、さらに後ろ足で地上を跳躍して跳ねるものは、食べてもいい、まあ、この中でバッタとかイナゴとかコオロギの類、ちょっと日本人はあまり、まあ、イナゴは食べるんですけども、まあ、バプテスマのヨハネはよく食べていたようですね。イナゴと野水を食べてたってあります。とにかくこうしたものは食べてよい。で、一体これこういう違いは、どういうところから来るのか、もともとですね、創世の始めにおいてまだ地が呪われる以前、地上のすべての生き物はすべて草食でした。草や、また、実を結ぶ木、まあ、それらがすべ、ての動植物にとって食物でした。それは創世記一章に書いてあります。創世記の一章の28節から31節までお読みします。創世記一章の28から、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第6日、地がですね、草やまた木の実、それらがですね、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのものが全部草や木の実を食べていたんですね。イザヤ書にもあります。あの狼とか熊とか、みんな獅子ライオンもですね、草を食べてるんです。イザヤの11章の方です。イザヤ11章はですね、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識のと主を恐れる霊である。で、まあ、イエス・キリストの予言から始まるんですけども、でイエス・キリストが、まあ、どういうお方か、それが11章の1節から5節までに書いてあるんですが、6節からこう書いてあります。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とが共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。アーメン。 創世の初めに戻ってますね。甚だ良かった時に戻っております。狼も豹も獅子も、コブラも害を互いに害をなすことなく草を食べて仲良くしております。そしてエッサイの根が国々の旗として立っている様をイザヤは予言しておりますけれども、要するにイエス・キリストが旗印となるところにおいては、いかに狼とか豹とかコブラのような人でも共に同じイエス・キリストを主として平和に害をなすことがなく共に住むことになるんですね。翻ってこの、世の中、相変わらず肉食獣というのはおりますし、また、互いが互いに、鍵爪で傷つけたり、そういったこともします。一体いつからそういう風になってしまったんでしょうね。人間もいつの間にか肉食もするようになってしまったんですけど、それはノアの時代からです。ノアの箱舟以降ですね、創世紀の9章創世紀の9章の方では一節から読みましょうか。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼に仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり地に増えよ、ね、この、創世記9章の祝福、一見すると創世記1章の祝福に通じるところもあるんですけども、ただ非常に違うところはですね、創世記1章のあの甚だ良かった祝福は、人間に対してはですね、確かに産めよ、増えよあるんですが、地を従えよ、要するに地を正しく支配することが創世記1章の祝福なんですが、9章の方では地のすべての動物たちはあなた方を恐れておののこうって2節に書いてありますね。一章の方は支配、人は正しく支配するんですが、九章の方では動物たちは人を恐れおののくようになるんです。それで一章の方では人に与えられている食物は、実を結ぶすべての木、種、そういったものですけども、しかし九章の方では地に動いているものは皆あなた方の食物である、書いてあります。動物も何でもかんでも食べて良いことになっております。そしてまた血のあるままで食べてはならない、血に対しては血を要求する。で、兄弟姉妹を損なう者もその血のあたりを要求する、着肉強食の世界のようですね。このように見ていくと、汚れた動物というのは血を流す動物、他を損なう動物、それに対して清い動物というのは、蹄が分かれて反芻するもの、噛んで消化を良くする動物ですね。このように他の生き物を損なわない動物、それは清いとされております。 蹄、ちなみにですね、蹄が分かれて、その蹄が割れているものは、清い動物ですけども、蹄って、まあ、爪の一種です。要するに蹄は、地面に直接、まあ、当たってないようなものですね。それに対して、まあ、足の裏に、まあ、肉球があって、でそれで足の裏が柔らかいものは地に直接当たって、歩いております。また、ヒレやウロコ、まあ、これらは水の中をですね、かいてヒレでもって水を、まあ、筋肉みたいな一種なんですけども、それを持って水の中を自由に、動くんですが、でウロコは、まあ、エナメル質とか角質の、まあ硬い部分ですね。ですから水に直接触れないもので、でそれして、忌むべき水中生物というのはヒレや鱗がないもの、つまり水に直接触れたり、あるいは腹ばいになって、ね、ウナギとかアナゴとかタコとか、まあ、人でもそうですね、海底に直接当たって、そして、まあ、地に属するものですね。要するに、まあ、蹄でもって、地上を歩く動物、あるいは、水の中をヒレとか鱗を持って、動く水中生物、あるいは飛び跳ねるものの中でですね、まあ、地をノロノロ張ったり動いたりするものは汚れてるんですが、しかし後ろ足で跳ねるもの、要するに地を這わない、地に直接触れないものたち、まあ、そういうふうに分けることができますね。地に属するものと地に属さないもの、天に属するもの。ですから天に属するものと地に属するものとで、まあ、分けられますね。ヤコブ書の3章の13節から18節にこう書いてあります。まあ、要するに柔和であるか、地に属するか、天に属するか、相手を損なうか、傷つけるか、傷つけないかについて書いてあるんですけども、ヤコブの3章の13節から、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。アーメン。ここの文章を読みますと、本当にね、清い動物の性質、汚れた動物の性質が現れてますね。清い動物は、蹄で行動し、しますけれども、しかし汚れた動物は爪、まあ、蹄は爪の一種なんですが、その爪を悪用します。人を引っかいたり、獲物を捕らえたり、獲物を殺したり、そういうことに爪を使います。また反芻するもの、まあ、それは清い動物の特徴なんですが、反芻って要するに、よく噛む動物ですね。例えば牛とか羊は、草を食べたらですね、よく噛み砕いて、そして飲み込みます。で飲み込んだら第一の胃でちょっと消化して、そしてまた口に戻すんですね。で口に戻してまたよく噛んで、でまた、消化器官に、転送します。そのようにですね、食べたらよく噛みしめて味わって、よく消化してまた噛みしめて、これが清い動物の、反芻する動物の性質です。 このような性質を主は清いとされました。皆さんもですね、御言葉をよく反芻するのであれば、皆さんも清い性質に預かります。御言葉をよく噛んで消化して、消化しきれなかった部分はまた戻してよく噛みしめて、そうしていくうちにですね、御言葉をよくよく消化して、ますます清くされていきます。そして爪をですね、人を引っかいたり、他のもの、生き物を損ねたりすることに用いたりせずに、地面を歩くことに用いる。蹄が、ある動物は、地上を走るのに適しております。地に直接接しておりません。ヒレや鱗がある魚もそうですね。要するに地に属さず、地の、法律に従って歩まず、地上のことを思わず、そういう性質は、清いものですね。それに対して腹ばいで這うものや、あるいは、うなぎとかアナゴとか、そういったものは地を這いつくばっておりますね。そういう性質でないもの、そういうものは清いとされております。またヤコブ書の方、知恵のある人は柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。柔和ですね。反芻する動物は柔和です。しかし肉食の動物、また、猛禽類、ハゲタカとか、フクロウとか、そういったものは、他を傷つけて生きております。血のまま、命を捕食して食べております。そうしたものは、地に属するもの。15節に書いてあります。そのような知恵は上から来たものではなく、14節から、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるのです。要するにライオンとかコブラとか、他を敵対し、血を流し、そういったものは地に属し、肉に属し、悪霊に属すると書いてあります。しかし17節、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。ありますね。上からのものは純真であり、平和です、温順です。これらの性質を表している動物は清いとされております。しかしですね、先ほどイザヤ書の方を開きました。イザヤ書ではコブラも、ヘビも、ライオンも、クマも、みんな共に草をはんで、みんな共に伏しております。血の巫女がコブラの穴に手を差し伸ばしても害を加えられない。そのようになるのは、そのキーはイエス・キリストですね。いかにライオンとかハゲタカとか、そういったものであっても、イエス・キリストにあって害をなさぬものとなり、平和のうちに住まうんです。昨日のメッセージの中では、異邦人は汚れた部類に入る、ということを見ましたけれども、しかし私たち異邦人もですね、キリストイエスにあって清いものとされるんです。イエス様こそ全ての平和のもとです。そして創世の初め、はだはだ良かった時に、イエス・キリストにあって私たちは戻ることができるんです。このようにレビ記の清いものと清くないもの、それらの生き物のその種類から、主がいかなる性質を清いとされ、いかなる性質を汚れているとされているか、そしていかに汚れた性質のものであっても、 私たちは救われるということをイエス・キリストによって私たちは知っております。面白いのはですね、ノアの時代、こうしたこの律法の規定はありませんでした。すべての食べ物、肉なるものは食べてよいとされておりましたし、またノアが救ったのはですね、清い動物だけじゃなく汚れているとされている動物も箱舟の中に入れてるんですね。そしてまたペテロが見た幻、あの昨日の箇所で引用した箇所、それら汚れた動物は天から下ってきてますね。汚れた動物であっても、汚れたものであっても天に属するものは清いとされるんです。また箱舟の中に入る権利が与えられているんです、イエス・キリストにあって。ですから私たちも望みがありますね。異邦人であっても、いかにハゲタカのようなものであっても、ライオンのようなものであっても、ダチョウのようなものであっても、イエス・キリストにあって救われる望みがあるんです。どうか皆さんはこの望みのうちに、イエス・キリストにあってもはや地に属するものではなく天に属するものとして柔和に他を害することなく、そして天に属するものらしく生きて、そして救いを獲得する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このレビ記のこの清い性質、清くない性質、清い動物、汚れた動物、そこから私たちはあなたが喜ばれる性質、喜ばれない性質を見ることができました。しかしいかに喜ばれないようなものであっても救いの望みがあることを感謝いたします。イエス・キリストによって私たちは創世の初めのようにはなはだ良きものとされること、その望みを感謝いたします。その時ライオンもクマもコブラもハゲタカも共に幼子や牛や羊と平和に暮らす様をイザヤ書で予言されております。それはエッサイの子孫イエス・キリストによってです。誠に御言葉はイエス様、あなたのことが記されております。どうかイエス様、私たちも清めに預かり、もはや以前のような肉食のものではなく、キリストイエスが結ばせてくださったあらゆる良き実をいただきながら生きて、平和のうちに住まう私たちでありますように。もろもろの隠されていることをこのように解き明かしてくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。